回はニューヨークとシンシナティに行ってまいりまして、で10日間で昨日帰ってきたところなんですが、これは、まあ、あの本を買ってきましたっていうのはご報告で、ニューヨークに行ったのはあのハーンがニューヨークにいたことっていうのが結構ありまして、今日実はこの文学アルバムから今お配りしたものにハーンの足跡を書いてあるので、それ持ってきていただくと分かるかなと思うので、一緒に合わせて見ていただきたいので、であのちらっと美貌というか、あの十分ご承知の方もいらっしゃると思うんですけれども、ハーンのアメリカ時代というのをちょっとおさらいしたいなと思いまして、一番最初のところに地図がありますのでご覧いただければと思います。でハーンがアメリカに着いたのは1869年です。まあ、明治だと2年になりまして、19歳の時にですね、であのイギリスのロンドンというかリバプールから来たって言われているんですけれども、フランスのルアーブルからっていうふうにも、アルバムには書いてあります。でこれはなぜかっていうとですね、実はイギリスのロンドンを出た船がルアーブルに一度寄港してからアメリカのニューヨークに行っているので、もしかしたらフランスにいたんじゃないかっていうことを言っている方々もいます。であの今回は実は私はニューヨーク、シンシナティでは研究と資料調査っていうことで行っていたんですけれども、同じ時期にですね、私よりちょっと後からいらしたんですけれども、小泉ボーン先生と、それから奥様と、それから富山でも一度されましたが佐野史郎さんとギタリストの山本教授さんが今回ニューヨーク、シンシナティを、ニューオーリンズと3カ所で同じように講演をなさるのに一緒に一部行かせていただきまして、でなかなかあの見れないものを見させていただいたりしたので、そういうこともちょっとご報告したいと思ってきました。ボン先生も何回かあの講演を必ずされて、その後にパフォーマンスがあるという形でやられたんですけれども、ボン先生方はやっぱりフランスにハーンが留学してただろうっていうことを前提にお話をされるんですけれども、実はこれ証拠がないんですね、何も。でハーンがあのフランスにいたっていう証拠が一つでもあれば、そのことが裏付けられるんですけれども、今のところフランスにいたという証拠が一つも出てこないので、仮説にすぎません。で学問の世界の中では証明できないことはなかったことっていうことになるので、まあ、学問を厳しく追求する立場の方々から言うとハーンはフランスには行ったことがないだろう。で1点だけ言っときますと、当時ですねハーンが受けていたようなショーカレッジとかで、きちんと、中学校、まあ、高校の途中であの辞めてますけれども、学校教育を受けていれば、あの読み書き話す聞くっていうフランス語の力はついていただろうと。ですから別にフランスに行ったことがあるかどうかっていうこととフランス語ができたことは簡単につなげられないっていうふうにも言えるので、まあ証明できない。ただですねこれやってみると分かるんですけどね、いなかったっていう証明はできないんですよ。難しいんですけど、あのいたっていうのは一言でも、例えばどこかに名前が記録がついてるとかでいたっていうことは言えるんですけども、ないっていうことを証明することは本当に難しいんですよね。なのであのこれは今後の課題としてですね、もしもハーンがフランスにいたとしたら、そのいたという証明が本当一言でも何でも出てくればいいなっていうのが今後の一つの課題です。で一つ の, あの可能性としては、このルアーブルに寄港した船ですね、移民船の船も何で来たかということも分かってるんですけれども、その船の乗船名簿の名前がですね、割と後の方にハーンの名前が書いてあるということは、最初に乗ったんじゃなくて後の方で乗ったのではないかということは、もしかしたらルアーブルの寄港地で乗ったんではないかと言われているので、そういう説もあるということになります。ちなみにあの今年が2019年ということになりますので、実はハーンがアメリカに行ってから、ちょうど今年で150年になるんですね。で実は今回その講演の、あのボン先生とかそれから教授さんたちの講演がですね、企画されたのはそのハーン渡米150周年の記念だからということで、これが企画されたということになります。でニューヨークにまず上陸します。でハーンが来た時代には、実はご存知かと思うんですけど、自由の女神はまだあのなかったんです。だからハーンが来た時にはここあのニューヨークの島はですね、
まだまだとても寂しいですね。自由の女神もなくですね、ただもう入植は当然始まっていまして、そこのちょうどあのアルバムの地図で見ていただくと、こんな風にもうすでにあの建物ができ始めていて、ただしあの今マンハッタンはあの細長くなっているのをご存知かと思うんですけれども、大体今の半分ぐらい、北半分はまだ開発されてないような感じで、セントラルパークもまだなかったような時代ですけれども、あのもう何丁目何丁目っていうのは大体今と同じような作りになっていて、先っちょの方はこんな感じで半分ぐらいですね、南半分ぐらいはできていた。で、あの後でちょっと写真をお見せしますが、自由の女神で、自由の女神も行ってみたら結構びっくりだったのが、皆さんご存知ですか、自由の女神何でできているか。緑色吹いてるので銅なんですけども、あの大きいですよね、ご存知かと思いますけど、これ銅なんですけども中身なんだと思いますか。空洞なんだけど、空洞だとあの構造が弱いので、そうでしょ、丸の構造じゃないから、作られる時の絵はがき持ってきたんですけども、実はですね、あの自由の女神よく見るとですね、あの継ぎ合わされていることが分かるんです。で、あの薄い銅の板であの継ぎ合わせて作ってあることが分かります。こうやって大きくしてみると分かるんですけど、つなぎ目みたいに見えるようなケースがあるんですね。そうで、実は中には鉄骨の骨組みが入っていて、実はその骨組みはギュスターブ・エッフェルっていうエッフェル塔設計士が、あの建築家が骨組みは建築しているということが、私も今まで考えてもいなかった、知らなかったんですけどね、向こうに行った説明があったので、まあそうかと思いまして、エッフェル塔自体を作った設計者はバルトルディっていう人なんですけれども、このバルトルディっていう人はコルマールの出身の人です。フランス あのアルザス地方のコルマールですね。でギュスターブ・エッフェルもアルザス地方の、出身のいわゆるドイツ系の人なんですけれども、まあ、このベルトルディとエッフェルが協力し合って作ったのがこの自由の女神ということになります。で、自由の女神はご存知かと思いますが、フランスからアメリカに送られたもので、アメリカ独立の100周年を記念して送られたものです。で、藩が1869年に行った時にはまだありませんでした。じゃあ藩が行った時にはここに何があったかっていうとですね、あのニューヨークのこの先町の島ですけれども、ここにはあの実は外敵の侵入に備えるための要塞があったということは分かっています。したがってこの土台の下ですね、下のとこちょっと見この下、自由の女神の土台もあの自由の女神を建造するときに作ったんですけど、その下に実は五稜郭みたいな形の要塞の跡が残ってるんですね。でこれ五稜郭と同じ形をしてるんですけども、なんで五稜郭五稜郭って言ってるかっていうと、五稜郭皆さんご存知かと思いますけど、あれフランスの築城術によって作られてるってご存知でしたか。あのボーバンの要塞って言って、17世紀のルイ14世に仕えたボーバンっていう築城家がいるんですね。まあ今でいうと建築家と言ってもいいのかもしれないですけれども、であの難攻不落 の、まあ、要塞を作るのに長けていた人なので、国境線のあたりにずっとボーバンの要塞っていうのを作っているんですけれども、あの五稜郭ってこう、まあ、こういう形になってますよね。であのこの周りがお堀みたいになってるわけですよね。でなんでこんな形をしてるかっていうと、攻めやすく攻められにくいっていうことで、こういうところにまあ大砲を置くわけですね。もう火薬の時代ですから大砲ですけど、ボーバンの時代はまだ火薬は使わないで石弓みたいな石 あの武器で投げてたんですけども、こう突出した部分から狙うっていう感じで、あのこういう形になってました。であのボーバン17世紀の人で、ルイ14世の時代の人なんですけれども、あの国境地帯に築城術で、あのストラスブルとかちょっと今でも残ってますけれども、こういう形のものを作りました。五稜郭はだから幕末に作ってますので、築城術の話から言うと200年ぐらい遅いんですけれども、あれはあのフランス政府はですね、幕末の時代に、日本はいずれ開国するだろうけど、おそらく徳川幕府を中心に開国が進むだろうとフランスは思っていたので、徳川幕府に大変な金銭的な援助もしていたし、それから軍隊の訓練の援助なんかもしていました。徳川慶喜も随分フランスに肩入れしてたので、もしもですね、もしもはもう歴史にはないんですけれども、歴史にはないんですけれども、もしも幕府がそのまま開国していたら、もっとフランスの力は日本で大きかったかもしれないですね。
だから結局であのここの説明には全然書いてなかったんですけど、見た時にはこれボーバーの要塞だと思ってすぐ分かったんですけども、これはあの100年ぐらい遅いのかな、なんか18世紀っていうか19世紀の半ば立つ前は、自由の女神が立つ前はこのボーバー式要塞まではできていて、やっぱりヨーロッパとか、外敵に向かって防御するための砦ができていたので、お台場とかとちょっと似て感じなんですけど、下はそう、実はそういうやっぱりこういう星型の形になったものが作られています。でハンがいた時にはこれはなかったわけなんですけども、逆にハンがアメリカを去る時にはすでにこれが立っていて、なんかニューヨークでハンはこれは見てるはずなんですよね。帰る時にもニューヨーク行ってますからね、ということなんです。でそれからですね、今ですねこの自由の女神を観光というか見に行きますと、あのもう一つですね、要塞の感じが分かりやすいのはここの下の土台のところはもっとずっと前からできていて、ここがあのいわゆる五稜郭と同じような傍観式だから、本当は五稜郭のところもあのちょっと築城術、ヨーロッパの築城術興味のある方は見に行かれるとそうかそうかというふうに分かっていただけるかと思います。であのここ今リバティ島っていう島に自由の女神立ってるんですけれども、その自由の女神を見に行くと次にあのエリス島っていう小さい島が横にありまして、そのエリス島にエリス、このエリス島っていうところに立ち寄りますね、帰りにね。でここがですねハンの時代には実はまだなかったんですけれども、ハンがアメリカに来てすぐ直後ぐらいですね、自由の女神ができるよりもちょっと前に難民収容所になりました。あ、難民というか移民収容所ですか。なのでアメリカに移民に来る人たちはここにまず来て収容されて、ここであの身体検査とかですね、あのトラコーマの検査とかをする機械とか置いてあったんですけども、そういうのを全部チェックされて、で病気がないかどうかとかいうことを調べてから、あの移民で中に入ることになったそうです。現在こういうふうに、まあ、ただのでかい坑道みたいなとこなんですけれども、当時はここで留め置かれて何日も確認されて、でそれで入国できないということもよくあったようです。でハンがいた時代にはこれはまだなかったので、ハンはおそらくマンハッタンの先の今バッテリーパークって言われているところに直接登っていたと思うんですけれども、その後すぐですね、19世紀の終わり頃からはここに一度留め置かれて審査を受けて入国が許可されて初めて行けるっていうところだったので、よく自由の女神が見えてくると船で、まあ、ここまで行けば自由になるだろうと思っていくと、ここの留め置かれたところでなかなか入国を拒否されることもあったようでした。であのなぜここに行ったかというと、ハンが来た1869年にアメリカに行ってますよね。でアメリカに行った理由ですけれども、学校も中退せざるを得なくなってですね、まあ、金銭的に困ったのもあり、もう父も母もなく仕方がないのでシンシナティに行きましたが、なぜシンシナティに行ったかというと、遠縁のモリヌンの妹が嫁ぐトマス・カリナンの家にアイルランドからお金が送金されるはずなので生活費を受け取りに行ったと。このモリヌっていう人が遠縁の人なんですけれども、困った人で、あのだいたいサラブレナンっていう大おばさんが破産に追い込まれたのもこのモリヌに投資したからなんですよね。だから、まあ、あのハンの運命をいろいろ変えた困った人なんですけれども、したがってその妹がシンシナティに行ったと。でお金が送金されてるはずだからそれを頼ってきたということになります。でここのところの記述でニューヨークにどのぐらいいたかっていうことがわからないんですけれども、実はまだはっきり調べられてないです。あの2ヶ月ぐらいいたっていう、19歳で初めて行ってから2ヶ月ぐらいニューヨークにいたんじゃないかって言われてるんだけれども、でニューヨークからシンシナティまでは移民列車でやっぱり移動して行ってるんですけれども、まあ、じゃあなぜシンシナティなのかっていうのも、この、まあ、あのトマス・カリナンっていう人の家があったからっていうのが一つの理由ではあるんですけれども、後でまたシンシナティをお話ししたいと思っているんですが、あのシンシナティっていうところはドイツ系の人たちが多く住んでいたところなんですけれども、それ以外にもアイルランド系の人々、それからどうやらギリシャ系の人々も随分入っていたようで、そのアイリッシュ関係の人がいたっていうことでこの家もモリヌの妹が嫁いでいたということもあったのかもしれません。 それで実はですね、このハーンがあの移民した時代の時のエリス島の方で調べてきたところですね、ちょっとこの当時あの19世紀の1860年代70年代にあの最も移民が多かったのがアイリッシュっていうか英国系なんですね。当時アイルランドはまだ独立してなかったので中でもアイルランド人が多かったんですけれども、イギリス人が一番多かったと、人数的には。で次に多かったのがジャーマンです。ドイツ系なんですけども、ここでまたちょっと気をつけないといけないのは、ジャーマンっていう言葉をイコールドイツって取っていいかっていうのは非常に重要な問題がありまして、なぜかっていうと当時ドイツどうなってましたっけ。プロイセンはまだ一つのプロイセンっていう国であって、ドイツっていう名前をまだ神聖ローマがそろそろ終わって、でジェルマニックなステーツが連合してるっていう状態になってるので、いわゆるドイツ帝国とかドイツっていう名前はまだ名乗ってない時代なんですね。だからあのそこから来てる人たちは自分たちはドイツ人だとは思ってない可能性が非常に強い。ジャーマンの一部から来ていて、で実はドイツ系の人たちがすごく多いっていうことが分かってきました。でドイツ系って一言で言いますけれども、でやっぱり、まあ、土地でですね、あのヨーロッパの土地で、まあ、失敗したりとか、それからあの農家の次男とか三男だと、長男はうちを継がないといけないけども、まあ、次男三男だったらお前食いぶちもうないからどっかで働いてきてとか言われたら、まあ、あのヨーロッパの中の都会に働きに出るということもありますけれども、じゃあアメリカに行って商売でもしたらもしかしたら成功するかもと思ってアメリカに渡った人やっぱり多かったんだと思う。アイルランドは後にアイルランド大飢饉が起きているので、その飢饉の時にもうこのままアイルランドにいても死ぬばっかりかもしれないけど、アメリカに行けば何か新しい天地が開けるかもしれないと思ってアイルランドから渡った人が多かった。で、あのアイルランド当時独立してませんでしたから、数字上はイギリスから渡った人が多く、であのアイルランドイギリスの人は結局同じ英語喋ってるっていうことですぐに英語が通じますから、それが割と簡単に来やすいという感じだったのかもしれません。でファンはですね、実は後に新聞記事の中でもちょろちょろ書いていますが、東京帝国大学の講義の中でも、我々北の人間はっていうふうにヨーロッパの北部の人間を言うときに、あのイングリッシュとジャーマンとスカンジナビアって3つ必ずグループにしてセットにして話をすることが多いんですね、東大の講義録の中に。でイングリッシュとジャーマンはまあ理由が分かるんですけど、スカンジナビアっていうのが理由が前から分からなくって、どうせなんだろうって思ってたんですけれども、実はこのエリス島に行って分かったことなんですけども、1860年代70年代ですねは実はノルウェーとかスウェーデンからの移民がすごく多くって、で人数から言うとイギリスとかジャーマンとかと比べて少ないんですけれども、すごく目立つ形で北欧からの移民もすごく多かったということが分かりました。したがって英語もそうなんですけども、ちょっと私あの参考の本とかフランス語のものを買ってきたんですけれども、まさしくハーンが言ってる通り、イングリッシュで、まあ、かっこアイリッシュ、ジャーマン、スカンジナビアというふうに3つセットで語ることがすごく多かったので、あの19世紀の後半には北欧からの移入者っていうのもすごく多かったんだなということが、まあ、分かります。で先ほど英国とかアイルランドの人は英語がすぐできたので割とスッと入れたということを言っていました、言いましたけれども、ジャーマン系の人たちっていうのはやっぱりそこそこ英語はあの親和性があるので、そのうちできるようになったと言われています。で今ですね、あのシンシナティに行こうがニューヨークに行こうがドイツ語が通じるとこって別にないんですけれども、多分ハーンの時代はあのもっとドイツ系の移民はドイツ語喋ってたと思います。特に家族とか仲間内ではもう自分たちの移民した国の言葉を喋っていて、でみんなの共通語として他の民族と交わらないといけない時は英語を共通語で使うみたいな感じだったと思うので、なんか下手をするとニューヨークとか今でもちょっとそんな感じがするんですけれども、北欧の人たちもそのぐらい目立ったんじゃないかと思います。それからハーンがいる時代にはおそらくもっとあの英語がわからないっていう民族もたくさんいたと思うので、このエリス島にができてからもエリス島に来る移民たちの中には英語ができない、英語がわからないという人も日本人だけじゃなくてすごくたくさんいたみたいなので、あのちなみにあのいろんな移民で入ってきた人の写真が残ってまして、日本人の移民の人も随分写真が残ってました。 で中で家族でいっぺんに行くっていうのもあったんですけど、実は親だけ先に行って子供が後から一人で追いかけていくっていう8歳ぐらいの子ぶりの写真が結構あって、うん、まあどうなるかわからないからとりあえず親が行ってあと呼び寄せるみたいな形でなったのかもしれないということが分かりました。というわけでやっぱり母もそうなんですけれども、アメリカに渡っていく時にはみんな同族で親戚がいるところとか同じ国の人がいるところとか言葉が通じるところとかいうふうに移っていくのかなっていうことがよく分かりました。まあ今はもう全然そんな感じでもないんですけども、でもヨーロッパって多分ね、母がいたのはこのバッテリーパークの竜の女神の島よりはマンハッタンの先のところ、ここに直接行っただろうというふうに思われます。でハーンがニューヨークにこの時2ヶ月ぐらいいただろうなっていうことが分かるんですけど、ニューヨークでどういう行動をしたのかは分からないです。その後、シンシナティに移っていくんですが、もともとはこの親戚の人がいたからお金をもらいに行ったんですけれども、そこであまり自分が期待しているようなお金はもらえなかったので、結局自分でお金を稼がなければならないということになって、それで最初は印刷屋のヘンリー・ワトキンという人と出会って、この人と出会ったのが結局は文筆で生きていくっていうきっかけになったんですけれども、後にワトキンのところに手紙を書いているんですけれども、これかそれをまとめたものがこちらになります。師匠のような人ですね。で2年間、シンシナティで、やがて、過ごすことになりまして、それでですねちょっとアメリカ生活を今お配りしたものをもとにちょっとご覧いただければと思うんですけれども、次のページ1869年ですね、1871年、先ほどちょっと説明したブレナー夫人っていうサラ・ブレナーっていう大叔母は亡くなってしまいました。1871年ですけれども、それでですねだんだんシンシナティで新聞の記事を売り込んでですね、でシンシナティ・エンクワイアラーっていう新聞社で、記事を買ってもらえるようになりまして、で常任というか常勤までいかなくてもどんどん記事が採用してもらえるようになったということになります。シンシナティ・エンクワイアラーって今でも新聞が出てて普通にこういうのがあるんですけれども、で母の生い立ちをずっと追いかけていくと新聞社としては続いてまして、ただ町の中に本来エンクワイアラーあったんですけれども、今は郊外というか町の外れに移っているらしく、もともと母が勤めていた時代のエンクワイアラー社にはなかったようなんですけれども、でもそこもちょっと行ってまいりまして、これがあれですね、今のこの本を買ってきた本屋さんですね。シンシナティはですね、そういうわけでエンクワイアラー社の今の写真は撮ってまいりましたの で、ハンがいる頃はまだ2階建ての粗末な建物だったみたいなんですけれども、後から改装されてですね結構立派な建物になってまして、エンクワイアラー社のあった今ホテルニューハンプシャーインっていうところになってるんですけども、こう床にこういうのが埋めてあってインクワイラー社がありましたってなってます。これ電気ビルにあるのと同じ空気ポストがありまして、なんか電気ビルのと同じだなと思って、それでなんかこんな立派なこれはインクワイラー社の時代からのネオゴシックのすごい立派なイタリア風の建築になってるんですけども、ハンがいた時代はこんなすごいことはなかったみたいなんですけども、でもちょっと昔の歴史を思わせるようなこういうふうにちゃんと一応写真展示でエンクワイアラー社どうだったかっていうことを説明したと、この2階建ての建物だったみたいです。隣が公共図書館だったんだそうです。で地理関係から言いますけど、でシンシナティの地図も皆さんのところに1個コピーで持ってきたんですけれども、大きさから言うと富山市とあまり変わらない感じで、人口も実は今の人口シンシナティの真ん中の中心の人口は富山と変わらないぐらいで20万ぐらいなんですけれども、今グレーターシンシナティって呼んでですね、ちなみにここがオハイオ川で、これがですねこの北側がオハイオ州で南側がケンタッキー州で、このオハイオ川っていうのが州の境になってるんですね。ちょうどねハンがねいた頃って南北戦争が終わった直後なんですよね。で南北戦争の時代ここってケンタッキー州は南、奴隷州ですよね、奴隷を容認していた奴隷州 でオハイオ州は北側の自由州なので、実はこのオハイオ川っていうのがですね で当時ねこれ橋が今いくつかかかってますけど橋がなくて船で私をしてたんですけれども、奴隷たちがですねオハイオ川をなんとか渡ってこっちのオハイオ川に来れば解放されて奴隷で亡くなるっていうところだったので、あのシンシナティはそういう意味ですごい重要な町で、あの南北戦争の時代からあの逃げてきた奴隷を川を渡してこちら側でかくまうっていう地下組織がいくつもできていたようです。でそういう意味でも今はなんかね、だからすごい不思議なんですけれども、あの後でちょっと橋を見せしますね。このサスペンションブリッジっていう橋、あの渡ってきましたけどすごい怖いんですよ。あの風が吹くと揺れるし、車が通ると揺れるし、でこれはね、ハンが来た時にはすでにできていました。ちょうどハンが来る直前にあのこの橋が作られていて、これあのニューヨークのブルックリンブリッジと同じあの設計者が設計した橋です。でですね、実はねこの町ね、このエンクワイアラだけじゃなくてね、新聞社がいくつもあるんですよ。でなんか富山ぐらいの大きさで新聞社がいくつもあるっていうのはすごい不思議なんですけども、実はやっぱりいろんな民族が住んでるっていうのもあって、民族ごとの新聞とか同業者組合みたいなのとか、それから実はケンタッキーからこっちに逃げてくる奴隷たちを解放する組織みたいなのもいっぱいあったらしく、当時はすごく象徴的な場所だったみたいなんですね。で今は正直に言うとあのシャッター商店街的な感じもあるのと、それからあの使い道に困った場所が駐車場になってたりするのもなんか富山とちょっと似てるして街の割にはものすごく市庁舎とかも立派だし、サスペンションブリッジもすごい立派だし、だいたいこれあのニューヨークのブルックリンブリッジの原型になったって言われてる橋なんですけども、あのだって同じ人が設計したの。でこの人が途中でニューヨークのブルックリンブリッジを作ってる途中で亡くなったので、息子さんが後を継いでブルックリンブリッジを完成させたって言われているところなんで、こんな橋を作ったりできるのも町の力がすごく大きかったからだと思われるんですが、実はですね、ハンがいた頃には19世紀にはシンシナティという町はニューヨークと肩を並べるくらいの都会、大都会で、全米で6位以内に入るくらいの町で、シカゴとかよりもあの栄えていたと言われています。であの実は鉄道がだんだん敷設されていくに従ってシンシナティの重要度が下がっていって、シカゴとかに追い抜かれていって、まあ、周りの町でいうとシカゴとかデトロイトとかの方が都会になっていくんですけれども、なのであの実際のシンシナティに行きますとなんか往年の感じ、昔すごく栄えた大きな町だったんだなって思わせるような建物とかも立派ですし、インクワイアラーも従ってすごい大きな立派なあの形になっているんですけれども、地図の方に戻りますとパブリックライブラリーっていうのが今現在ここにあります。であのインクワイアラーがあったのが、もうちょっと下のファウンテンスクエアって書いてありますけど、ここにあの泉があるんですけども、インクワイアラー社があったのがどうもこの辺のファウンテンスクエアの近くで、で従って当時のパブリックライブラリーはその隣にあったということですから、この辺にあったようです。で現在パブリックライブラリーは移設されているんですが、このパブリックライブラリーにも当然連れて行っていただきまして、現在ハンのいろんな貴重な資料が保管されているのはこのパブリックライブラリーです。もちろんハンの時代にもハンはここでまだまだあの本なんか買えない時代でしたけれども、ここの公共図書館ですごく本を読んでいたって言われているので、まあ、その面影があって、ニューヨークのパブリックライブラリーもちょっとびっくりしたんですけれども、で、まあ、今の街こんな感じです。ちょっと寂れた感じ、まあこれちょっと雨が降ってたせいもあるんですけども、なんとなくちょっと寂しい感じがするとこです。日曜日はお店閉まってしまいますし、床屋さんが多いんですよね。実はニューヨークもそうなんですけども、床屋さんがすごく多いんで、まずねニューヨークに行った時に、ニューヨークね前にも行った時に教会がすごく多いっていうのはすぐ気づいたんですよ。で教会が多いのはいろんな国から移民が行ってるので、それぞれの宗教の教会が必要だから、もうカトリックからプロテスタントから、プロテスタントでもなんとか派とかカントカ派とかあれがいちいちあるっていうことが分かったんです。でも今回またまた宿がですねハーレムだったので、それで気が付いたんですけど、床屋さんが異様に多い。しかもね男女一緒じゃないです。ほら日本は理髪店がなくなってきて美容院、男の子、若い男の子美容院に行くっていうじゃないですか。ところがあのヨーロッパじゃなくてアメリカの男屋さんは完全に男の男屋さんは男の男屋さん 女性の美容院は女性の美容院で、しかも見てて気づいたんですけども、教会と同じ、みんな人種によって微妙に髪型、あの髪質って違うんですよね。だから多分日本の移民さんが床屋さんになるのも、あの腕とハサミがあればやれるじゃないですか、大掛かりなものなので。日本人はやっぱりね、日本人に切ってもらわないとうまいこといかないんです。いや、なんでこんな床屋多いかなって。しかもよく気をつけてみてると、同じ人種の人ばっかり来てる。だから黒人の床屋さんは黒人の人ばっかりが来てる、で白人の床屋さんは白人ので、差別じゃなくて、おそらく髪質ってね、人種によって違うんですよ。だから日本人があの西洋人のモデルさんみたいになりたくって、雑誌持ってってこうやってくださいって言っても普通ならないの。同じで、あの民族ごとに自分の床屋さんになりたいのかな。で、床屋さんってあの皆さんもそうかもしれないけど、髪の毛切ってもらって、洗ってもらって、ひげ剃ってもらって、すごい気持ちいいので、ほっこりして、でさらにお国の言葉で話せたりしたら安心するじゃないですか。だからそういうことかと思って、多分いろんな国の、自分は何系だからここの床屋みたいな決まってるんじゃないかなと思いまして。でなぜそれに気づいたかっていうと、思い起こせばパリに留学してる時に、あの日本人の若い美容師の方で、お店とか持って、自分がパリで勉強してて留学中っていう方が、よくですね、駐在員の奥さんとかの髪の毛をお家に行ってハサミとか道具だけ持ってって切るっていうのがもう引っ張りだこだったんですよ。でそれで思い出したんですよ。で髪の毛って本当に微妙にあの人種によって違うので、多分そういうことと関係あるのかなと思って、まあとにかく床屋が多いのびっくりしました。なんかね、面白いと思う。これ調べたら絶対面白いので、誰か卒論とかやらないかなと思ってる。でね、もう一つね、あのシンシナティが昔あの街の力がすごく大きかったなっていう、分かるのは、市役所、シティホールって書いてありますね。この市役所がものすごい立派なんですよ。ちょっとこれ遠くからの写真なんであんまり立派じゃないかもしれないけど、市庁舎ってどこでも結構立派なんですけれども、これドイツ風のね、すごい立派な作りの市庁舎で、これもね、今こんな寂れた町なのにこんなでっかい市庁舎があって、こんな時計台があってっていうのもすごいの で、これフランスの町というよりは、こういうすごい立派な市庁舎作るのドイツ系の町の特徴なので、やっぱりドイツの人がたくさん入ったところなのかなということを思いました。でもう一つは、藩の時代、これあれですよね、有名な藩がよく行っていたカトリック教会なんですけれども、市役所のすぐ隣にあります。あのちょうどこのアルバムでも出てる聖ペトロ寺院っていうやつですけれども、これあのこの塔の上まで登って、あのシンシナティの街を一望したっていう、あの突撃記事も書いてますよね。でそういうところも隣にあるのと、実はこの市庁舎があるところのカトリック寺院とプロテスタント寺院と、あとユダヤのシナゴーグ、これも藩がいた時代からあったはずなんですけれども、それも町の真ん中に固まってありまして、藩の時代を思わせるものは、これシナゴーグですね、ユダヤ教の寺院だから、いろんな民族がここに入ってきてたんだなっていうことがよくわかります。シナゴーグの中はね、たまたまね、ミサをやる直前で15分ぐらいしたらミサが始まるから、それまでは入っていいって言われて、ファンもおそらく行っただろうなって感じです。はっきりファンが行ったかどうかはあったんですけど、これからまた頑張って調べます。で、公共図書館は今は全く新しくなってしまって、パブリックライブラリーになってるんですけれども、すごく立派な図書館でした、まあ、富山 の市民図書館も負けてないんですけどでも
ガラス張りで
、まあ、外光が入ってすごく、で、まあ、あのいろいろ町の歴史も分かりますし、でここはですね、去年来ていただいたスティーブ・ケンメさんっていう全米藩協会の会長で、シンシナティ・インクワイアラーの記者もやってた方がご案内してくださったので、実はもう行くのに合わせて貴重なものを出しておいていただいて、やっぱこういう手紙類持ってるんですよね。でこういうのはもう資料としては活字化されてるのでいいんですけども、やっぱり本物見るのはいいなという思いがありました。でいくつかあの資料あるのはちょうど写真撮ってきたんですが、あとこれ有名なこの写真の現物があるのも出しといていただきまして、でこれはね、1889年にニューヨークの写真屋さんで写真を撮ったの。日本に来る直前の写真ですけども、それがシンシナティで保管されてまして、あとはあのインクワイアラーの記事ですね、あの藩の署名が入った記事とかもここに保管されてまして、まあ、あのちょっと本当にあんまりゆっくり全部見る時間はなかったんですけれども、貴 重なものをいろいろで短時間で説明していただいて、それからイーキグランプス、これの原版もここにあるので、まあ印刷のものではどこでも見られるようなものですけれども、やっぱ本物を見てくるのはちょっとメモ書きとかも入ってたりする、面白いなと思います。ということでございまして、まあ、シンシナティ・インクワイラーの記者をしていたっていうことと、この時代にフランス文学にだんだん興味を持ったっていうこともあるんですけど、もう一つですね、川を渡るとケンタッキーなので、ノーザンケンタッキーっていうところに、北ケンタッキーですね、でノーザンケンタッキー大学でちょっと日本語を勉強してる学生さんたちがいたので、うちのヘルン文庫の紹介も便乗してさせていただきまして、でボンさんもちょっとお話しされたので、ボンさんの講演と私の講演とやってきました。マルティニックから戻ってきてからですね、まあ、マルティニックに2年間いたっていうのはご存知かと思うんですが、マルティニックから戻ってきてからニューヨークに戻ってるんですね。でこれこの後もニューオーリンズには一度も戻らずに、ニューヨークでしばらくいまして、それでフィラデルフィアのグールドっていう人のところにいたこともあります。で実はその時にグールドがですね、預かっていた本っていうのが500冊余りありまして、それが現在ここのヘルン文庫に残っていますが、ハンは日本に来る時にそのグールドにですね本を置いてきてるんですね、500冊余りで。それが返してもらえたのはハンの死後ですので、ハンは日本に来る時に本を置いていってしまったけれども、それはもう持って帰ってくることができなかった、二度と目にすることができなかった本です。でそれは結構重要なことかなと思っているんですが、グルドがまあ返してくれなくなったというか、仲違いしてしまったので後から送ってくれでもなくですね、したがってハンが後から買い直している本もあります。でその後のところをご覧いただきたいんですが、実はこの日本に来る直前の1889年ですね、弟のジェームズ・ハンという人から手紙を初めて受け取っています。でこの頃にもしかしたらあったかもしれないって言われてるんですけれども、ハンはですね、実はこの時に弟が連絡取ってきたのに対して不審の念を抱いていまして、で自分がちょっと作家として名前が出てきたので、もしかしたらお金を頼ってきてるんじゃないかとか、自分の名声を頼ってきてるんじゃないかとか思ってちょっと敬遠していたんですけれども、しかしちょっと文通がありまして、その写真を送ってきたりとかして、その時ですね会って、ただ再会は叶わなかったということになります。で実はラフカリョハンには3人兄弟だったんですね。でお兄さんのハンが生まれる前にすぐに生まれて死んでしま、1歳で死んでしまっている、ジョージ・ロバート・ハンっていうお兄さんがいました。でもこの人はね、幼くして死んでしまいましたから関係ないといえば関係ないんですけれども、弟がいます。でこの弟はですね、実はそんな人いたのかと思われるかもしれないんですけれども、ジェームズ・ダニエル・ハーンと言いまして、ラフカリオ・ハーンとは4歳違い、1854年に生まれています。1835年に亡くなっているんですが、実はですね、ローザ・カシマチ、ハーンのお母さんが、ハンが2歳の時に、ギリシャを離れてダブリンに家族で引っ越しましたよね。2年ほどのダブリンで暮らしていたんですけれども、ギリシャにローザ・カシマチは一人で戻りましたよね。あの時に実は妊娠してたんですよね。でその子供がこのジェームズ・ハンです。でローザ・カシマチは後にこのジェームズ・ハンを産むんですけれども、ただご存知のように、その後精神を病んで精神病院に入ってしまうようなこともあり、再婚もしましたけれども、それから父親ももう死んでしまっていますよね。ハンが16歳の時死にましたから。なのでジェームズ・ハンもいろいろ苦労したようで、アメリカに早くに渡りました。で早くにアメリカに渡って、でなんかミシガンの方に行って農園をやっていたらしいんですけども、なんかインドに渡ったこともあったらしくって、インドにまずなんか親戚を頼ってインドに行って、インドでお茶の修行をしたらしいんです。茶園を作るように、でそのままインドにいるという説もあったんですけど、アメリカに戻って、ただアメリカの土地ではお茶を作るっていうのはちょっとプランテーションできないので、結局農場で少しずつ土地を買ったりしながら農場主になったようです。 ただうまくいかなくて失敗したりしたこともあったらしく、いろんなことがあったらしいんですが、なんでそんなことをくどくど話してるかというとですね、ちょっとシンシナティで今回全くサプライズで行ってから気がついたんですけれども、このジェームズ・ハーンの子孫の人っていうのが集まってですね、このハーン渡米100年に合わせて、で小泉ボン夫妻がいらっしゃるのに合わせて集まる会っていうのがあったんですよ。でジェームズ・ハーンの子孫の方がみんなで集まる会が夜レストランでありまして、こういうバッジまで作ってですね、親戚の会っていうのがあって、そこも一緒に呼ばれちゃったので、こんなのまで作っていて、みんなねシールを胸に貼るんですよ、名前書いた誰のどういう系列かっていうのを書いてくださいっていうふうに、この家系図を書いて20人ぐらいのね親戚が集まったんです。この人がジェームズ・ハーンの孫なんで、一番長老なんですけども、でこの人が奥さん で、そこからのひ孫とかいとことかいろんな人が集まってきて、でそのファミリーヒストリーも、そのジェームズ・ハーンがインドにいたとかそんな話全然知らなかったんだけど、そういうこともあり、で今こんなにたくさんの子孫に恵まれて、まあ、この時集まっただけでも20人ぐらい、全米からいろんなところから集まってらして、でシンシナティが皆さん一番集まりやすかったみたいな。ニューヨーク宿が高いので、それがで家族の歴史をこうやってちゃんと写真でさ遡っちゃって、実は今回夜はですね、この食事会も含めてシンシナティでは公演を見せていただきまして、でニューヨークでも公演を見せていただいたんですけども、ちょっとじゃあ最後にそれだけ、ニューヨークの方はですね、この佐野さんとそれから山本さんの講演だけではなくって、ご存知かと思うんですけど、富山県出身の書道家の七沢七海さんっていう方、滑川のパフォーマンスもされまして、でそれも同席させていただいたんで、大間が時っていう書道パフォーマンスですね、で山本教授さんのギターに合わせて書を書くっていうパフォーマンス、これをニューヨークの日本クラブでなさって、そこもご一緒させていただきまして、これが大好評で、でこの方ね、今ねこのハーン の佐野さんと山本さんのパフォーマンスの大事はこの方がいつも書いてるんですね、七沢さんという方で、ね、花まで使ってる、花ラとかね、ラを使ってこうやって書くんです。花はもう当然向こう日本から持っていけないので、ニューヨークに着いてから花屋さんで買うんですけど、後から聞いたらこの子ったら一番高い花を選んでランとアマリリス、
でアマリリス、
あと柳とかも使って書くんですけれども、で花屋さんも来られて見てらしたんですけど、なんかね富山の方なんだけど素晴らしい書なんで、これが1日あって23日かな、で次の日に山本教授さんたち、先ほどちらっと言ったこれをくださったタキスさんっていう方、彼もね19歳でギリシャ系の方なんですけれども、まあ、移民でニューヨークに来ていろいろ苦労しながら美術賞をされてコレクターの方なんですけれども、タキス・エスタシューっていう、でニューヨークパブリックライブラリーにもハーンの実は手紙とか草稿があるって聞いてたんですけども、実は手紙とか草稿だけじゃなくって、テオフィル・ボーチェのアバターとかの最初の翻訳のメモ書きとかがどうもあるっていうことが分かりまして、実はバージニアもそうなんですけれども、一般にあるって言われているものと実際に持ってるものの内容が合ってないこととかがあるので、とりあえず原資料のどこに何があって何なのかっていう整理からやらないとダメだっていう、これバージニアでもそうだったんです。バージニアの中で前から北九州のロジャーさんに聞いてたのは、フランス語が読めないとわからない資料があるんで一回見に来てくれって言われてて、でその資料も見たらですね、おそらく失われたマルティニック時代の取材メモだと思われるものがありまして、で写真は頑張って撮ってきたのでこれから解析しますけれども、100以上のマルティニックの歌の歌詞が聞き書きしてあるものがメモになって残っているんです。あれは存在今まで知られてなかったと思って。でね、パブリックライブラリー、そういうわけで大変。それからモルガンライブラリーにもいろんな資料があるということが分かり、コロンビア大学にも資料があるんですが、実はさっきのタキスさんがモルガンライブラリーとかに多額の寄付をしているので、メトロポリタンミュージアムとモルガンライブラリーにタキシさんが寄付したので、タキシさん顔パスらしいので、実はタキシさん通した方がいろいろやりやすいことが分かりまして、でモルガンライブラリーの主任 ライブラリアンの方にも紹介していただいたの でシンシナティの方は先ほどの家族の方も一緒にあの講演がありまして、シンシアニアートミュージアムの方 でそちらもあの見せていただきまして、シンシナティも大成功だったと思います。で実はこの後ですね、あの小泉さんたちはみんな領事に食事会呼ばれてるからって言われて、私はちょっと数に入ってなかったので、あのケンメさんに頼んで川波市職人の殺人事件の行われた場所行ってきたんですよ。そうしたらね、あの町外れ であの川波市職人って、私水がいるところ、あの川のほとりとか運河のほとりに普通あるので、ヨーロッパでそういうところだろうと思ってたら、オハイオ川から3マイルぐらい離れたところ で今でもなんとなくね、すさんだ感じのところで、今は黒人の人が多く住んでるんですけども、この場所だって言われまして、今ちょうど空き地になってるんですよね。で確かにちょっと車でないといけないのと、なんとなく雰囲気がすさんだ感じなので、あ、一人で行くのはちょっと無理かなっていう。ここがこの中ですね、この鉄道の。
じゃあ町からどのダウンタウンからどの辺りに行くかですか。
ダウンタウンから北の方に、だいぶ北の外れの方ですね。
あ、そうなんです
ね。エデンパークっていうところのこのアートミュージアムであの公演が行われまして、でそこから降りてってすぐのところだったので、多分ね北の外れでね、こうここ小高い丘になってるんですよ。この丘からちょっと降りてこの辺なんだろうなと思うんですけれども、その辺にあります。でもう一つ、あの堤防労働者がどんたらこだらっていう場所もついでに連れてっていただいて、そこ今再開発地域でこんな駐車場になっちゃってて、あのやっぱり当時はドイツ系の人たちが一番あの下の肉体労働みたいなのになっていたっていうのを記事に書いてるんですけども、そこもね、未だに再開発地域でこんな駐車場に適当になってて、なんか本当はシンシナティレッズの球場がここにできるはずだったけど、なんかで頓挫してそのまんまになってるっていうところを見まして、連れてってもらって、まあ今再開発は進んではいるんだけど、ウォーターフロント再開発は進んでるんですけど、なんか忘れ去られてしまったようなところがあって、でさらにあの実は新聞社多いって言ったんだけど、分かる、新聞配達に少年が入ってる、これも小さな新聞社なんです。新聞社すごい多いんですよね、やっぱり町の周りに、大きさの割には新聞社が多いっていうんです
けど、新聞配達の少年、
少年が、ニュースペーパーボーイの印がついて、今は違う会社のビルになってるけど、昔新聞社で
したよね。
あの最もシンシナティが栄えてたのは19世紀かもしれないですよね。で鉄道とかの鉄道網の敷設によりシカゴとかの方が大きな街になっちゃったんだけど、
それは旧エクワイラ社のところ、
これエクワイラ社の入り口です。あのモーガンライブラリーにもさまざまな資料があるのと、コロンビア大学にも資料があるのと、あとタキシさんに聞いたらハーバードが結構持ってるんだと、みんなが知らないけどって言われたので、あのニューヨークも一回あそこら行っても間に合わないなっていうことがよく分かる。一言だけ言うとですね、本当はコレクターが持ってる資料と研究者が見たい資料とちょっと違うので、研究者が見たい資料という意味で言うと、やっぱりバージニア大学が持ってる資料が一番重要だと私は思うんですけれども、あれは第二次世界大戦後1952年だったかな、3人ぐらいのコレクターの手を経て結局バージニア大学に最後寄贈されてるんですけれども、バレットコレクションとして、でその中に取材ノートとかいろんなものが入ってることが分かりました。でそれもコレクターの方が一応これはこういう資料だって説明をちょろっとつけてるんですけど、中身まできちんと読んでつけてるわけじゃないので、中をちゃんと確認してこれはこういう資料だっていうことをやるところから作業がいるなっていうのが分かって、で特に英語で書いてなくてフランス語で書いてあるものとか中身まで読んでないのが丸分かりなので、中身を読まないと分からないなっていうことが分かりまして、まあ頑張って写真をあの撮ってはきたので、そのバージニアのコレクションについても少し研究ができるかなとは思ってます。でニューヨークに、まあ、モーガンライブラリーとパブリックライブラリーとそれからコロンビア大学にある資料もそういうのを一つずつまとめてここに何があるみたいな一覧ってないですよね。
ないです
ね。で、あれから作んないと本当はダメだなと思ってやったらえらいことなんですけど、なんでないんだろうと逆に
当ですよね。なんか日本、結局そのアメリカのシンシナティでもこんな感じのものはパブリックライブラリーにあって、うん、マーカンティールライブラリーっていうそのライブラリーにもなんかいくつかあるんですけど、 それはここにあるとか、なんかそういうのある程度の概要みたいなものをまとめた方がいいかもしれないですよね。
そうなんですよね。だからなんか今まで研究者の人がちゃんと見てないせいもあるんだけど、お騒がせいたしました。